セミが鳴き始めますと本格的な夏を実感いたします。昨日、もう曇り空でしたが、ちょっとその曇り空の合間にこう日が差しますとね、クマゼミが一斉にシャーシャーシャーシャーシャーシャーと、ね、こういうふうに鳴いておりました。皆さん、クマゼミは午前中しか鳴かないそのことを知っておられたでしょうか。午前中しか鳴かないんです、ちなみにアブラゼミは夕方鳴きますね。ジージージージーって鳴いています。まあ、この辺にいるのはあとニーニーゼミですけども、ニーニーゼミは、一日中チーチーチーチー鳴いております。先日妻がセミはどこで卵を産んで、そしてその地中に、この行くのか、そのことを私に尋ねました。皆さん知ってますか？まあ昆虫好きな私ですから少しセミの話をさせてください。まあ、1週間ほど前ですね、朝起きて庭を見ますと、まあ、この直径2センチぐらいの穴が、地面に、あちこちにこう穴が開いておりました。まあ、数えてみると、10個ぐらいありましたね。セミ、これ同じ時刻、同じ日に同じ時刻に一斉に出てまいりますね。本当にこう不思議ですけど、申し合わせたように一斉に出てまいります。前の夜にこのセミの幼虫がですね、地中から這い出して、まあ、それぞれ、まあ、この雨の具合とかね、そういうのをこう察するんでしょうね。そして出てきて、日が暮れてですね、この樹木にこう登っていきます。まあ、そして日没、日が暮れて、完全に暮れてから羽化をしますね。背中が割れてセミが出てまいります。これは昼間に出るとですね、天敵がたくさんいるんですね。天敵、セミの天敵は鳥、それからスズメバチ、クモ、そういったまあ、そういうのが天敵であるわけですけども、そういう天敵に恐れないように、夜ですね、暗いうちに出てまいります。そして、まあ、日が出るとその羽を乾かして飛んでいくわけですけども、その羽化した、羽化じゃありませんね、羽化ですね、羽が羽化したそのセミがやがて交尾をして、卵を産みます。多分皆さん見られたことないと思いますけどね、こんな小さな2ミリぐらいの長鎧卵十数個、この樹木 の裏側にですね産みつけるわけです。そしてその翌年の梅雨の頃ですね、梅雨の頃、雨上がり、6月ですね、雨上がりの時、セミをよく知ってますね。その卵がかえって、今度は孵化ですね、卵にこの足がこう出てるんですね。これも小さい、こんな小さい、本当にわからないような小さい、それがポトリとこう地面に落ちて、ですからこう雨上がりの地面が柔らかいとこ時に地面にポトリと落ちて、その辺のこの地面を掘ってですね、中に、地の中に入ってきます。これから、大体6年間ぐらい、地面の中で生活をするわけです。まあ、アブラゼミ、クマゼミは大体、6年ぐらい、5年6年と言われています。まあ、セミの種類によっては3年、長いのは17年地中の中にいます。 まあ、セミもよくそういうですね、雨降ってるときはそういうことありませんから、雨が止んだその雨上がり、そのことをよく知って、出てくるわけです。詳しいでしょ何しろですね小学校中学校の時の夏はですね、虫捕りばっかりしておりました。まあ、自慢じゃありませんが、小学校中学校で表彰されたのは昆虫採集だけですその他で表彰されたことはありません。夏は、虫捕り、ファブルの昆虫記を熱心に読んでおりました。皆さんはセミはこの地面の中に何年いても、ね、この地上に出たら一週間の命、本当にこの儚い虫の一生だろうと、だから地上に出たらせわしげに鳴くのだと、まあ、そういうふうに思っておられる方多いかもしれませんね。大体そういうふうにね、一週間セミの命はこの地上に出た、実は違いますよ。大体1ヶ月間ぐらいセミはこの地上に出て、クマゼミはそうですね、1ヶ月間ぐらい寿命があります。まあ、それにこの暗い地面の中に何年もいて、この明るい地上に出てきてからわずかな寿命しかないのが儚い、そういうふうに思うのは人間の一方的な考えでしょうね。セミはそんなことは何も考えてないと思います。セミはこの安全なこの地中に長く生活をして、生涯の終わりにこの一斉にこの地上に出てですね、またこの一斉に鳴いて、子孫を少しでも多く残すためにこの最善のことを行っております。一斉に鳴くとですね、天敵はたくさんこう追ってなくとも、一匹二匹捕まえられてもまあたくさん残るわけですからね、そういうふうにして生き残って子孫を残す、まあ、そういうふうになわけですね。だいぶセミの知識を得たと思います、セミの鳴き声を一方的にこ うるさく思うのはある意味人間の傲慢かもしれませんね。セミしぐれの楽しむ余裕を持って、これからの暑い夏をともに、これから2ヶ月間ぐらい続くと思いますが、ともに過ごしてまいりたいと思います。さて今日の聖書の箇所、サムエル記下ですね、サムエル記第2、11章でありますが、ダビデ王が犯した重大な罪のことが記されております。皆さんのダビデの人物像はどんなイメージでしょうか、ね、ダビデ、よく知られたダビデですが、例のこのミケランジェロの彫刻ダビデ像を思い浮かべる方もおられるかもしれません。まあ、中学生の図工の時間に石膏で作ったダビデの胸像、ね、スケッチした覚えがあると思います。彼は血色の良い、目のきれいな、姿の美しい人であった。サムエル記上の16の12節にあります。同じく18節には、ことが上手で勇気もあり、戦人で弁舌に秀で、姿の美しい人です。また主が彼と共におられます。まあ、そのように記されております。彼は、羊飼いをなりわいとしていましたが、音楽や詩作に長けており、旧約聖書の詩編の多くは彼の作によるものであります。彼は戦士としても有能であったばかりでなく、神に対する洞察力も豊かであったことが聖書に記されております。ダビデはどこから見ても理想の人物像です。ダビデは時期の王としての油注ぎを受けたにもかかわらず、初代王サウルの嫉妬心から困難な時が続きました。 しかしその間にもあくまでも神様の主権、つまり権威を認め、それに服し、たとえ自分を殺そうとしているものであっても神が立てられた王を自らの手で殺すことはしませんでした。ダビデはあくまでも神様に信頼し、神様の御手に全てを委ねておりました。それどころか自分が王となった後も自分を殺そうとしたサウルに敬意を表して、サウルの親族に温かい配慮の手を差し伸べております。このような神の権威を認めることによる彼の徳の高さは、追随する者がいないほどだったでありましょう。聖書の記述は、神様の前に正しい生き方をする理想のダビデ像をその通り進行してまいります。サムエル記上から、下の実章までは少なくともそうです。ところがこのサムエル記下の11章に来て、いきなりダビデは神の前に罪を犯します。部下の妻バテシバと不倫をしたのです。聖書にこんな記事が出てくるのかというくらい不倫のいきさつが赤裸々に描かれております。先ほど詩人の方に今日の聖書の箇所1節、11章の1節から5節を読んでいただきました。まあ、本当はその後も読んでいただきたかったんですけども、ずいぶん長いですから、その後ですね、6節から17節を読みます。サムエル記下11章6節から17節を拝読します。そこでダビデはヨアブに、ヘテ人ウリアを私のところに使わせと言ってやったので、ヨアブはウリアをダビデのところに使わした。ウリアがダビデのところに来たので、ダビデは、ヨアブはどうしているか、民はどうしているか、戦いはうまくいっているかと尋ねた。そしてダビデはウリアに言った。あなたの家に行って足を洗いなさい。ウリアは王の家を出て行ったが、王の贈り物が彼の後ろに従った。しかしウリアは王の家の入り口で主君の家来たちと共に寝て、自分の家に帰らなかった。人々がダビデに、ウリアは自分の家に帰りませんでしたと告げたので、ダビデはウリアに言った。旅から帰ってきたのではないか。どうして家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダも小屋の中に住み、私の主人ヨアブと我が主君の家来たちが野の表に陣を取っているのに、私はどうして家に帰って飲み食いし妻と寝ることができましょう。あなたは生きておられます。あなたの魂は生きています。私はこのことをいたしません。ダビデはウリアに言った。今日もここにとどまりなさい。私は明日あなたを去らせましょう。そこでウリアはその日と次の日エルサレムにとどまった。ダビデは彼を招いて自分の前で飲み食いさせ、彼を酔わせた。夕暮れになって彼は出て行って、その床に主君の家来たちと共に寝た。そして自分の家には下って行かなかった。朝になってダビデはヨアブになった手紙を書き、ウリアの手に託してそれを送った。彼はその手紙に、あなた方はウリアを激しい戦いの最前線に出し、彼の後ろから退いて彼を討ち死にさせよと書いた。ヨアブは町を囲んでいたので、勇士たちがいると知っていた場所にウリアを置いた。町の人々が出てきてヨアブと戦ったので、民のうちダビデの家来たちにも倒れる者があり、ヘテ人ウリアも死んだ。以上です。この11章の前のこの10章にはダビデの軍事的優勢が続き、ダビデ王朝絶頂の時のことが記されております。そのような時にダビデ王の姦淫の罪の出来事が 起きたのです。部族の一番大切な戒律である十戒の中の第七戒、あなたは姦淫してはならない、その罪を犯したのです。十戒を犯した者は石打ちの刑に処せられる刑罰が定められておりました。ダビデは配下の将軍ヨアブとその指揮下の全軍を送り出し、自国が優位に侵攻していたある日、気の緩みからか、あるいは慢心からか、おごり高ぶりからか、重大な罪を犯します。昼寝から起きたダビデ王は、王宮の屋上から一人の美しい女性が水浴びしているのを目に留め、心を奪われ、使いのものをやって彼女を召し入れます。その女性はバテシバといい、ダビデの30人の勇士の一人、ウリアの妻でありました。ダビデはバテシバと床を共にします。これは王といえども実戒に規定されている重大な罪であります。バテシバは子を宿したので、ダビデに使いを送り、子を宿したと知らせます。その意図については聖書には記されておりませんので、ただバテシバの苦悩と狼狽からなのか、王への責任追及を込めてなのか、想像する以外ありません。ダビデは自らの不倫がバレることを恐れて、ウリアにその妻バテシバと寝るように勧めますが、彼はむしろ忠実に任務を果たすことを優先してそれを拒みます。思い通りにいかないダビデは関係を下ろして、ワルタ国を巡らしてウリアを前線へ送り、ウリアはその地で戦死します。このようにしてダビデはバテシバを自らの妻として迎え、彼女は大子を産みますが、このことは神様の怒りを買いました。神様は預言者ナタンを使わしてダビデをいさめます。ダビデは自らの悪を指摘されて、心の奥深くから悔い改めました。しかし第一子はダビデの行いの報いとして死にました。次に生まれるのが有名なソロモンであります。そしてその後、ダビデ家には兄弟間の殺人や息子による反逆など数々の試練が望むのであります。バテシバに心を奪われたダビデは間違いを犯してしまいました。王とは力を持った人です。王宮の屋上から町を見下ろすと、この目に見える屋上からですね、目に見えるところはすべて自分のものであると思ったかもしれません。美しいバテシバを見て自分のものにしてしまいました。その女性が自分の部下であるウリアの妻であったのにもかかわらずであります。その後バテシバが子を宿すと、それを隠すためにダビデは策を図り、夫であるウリアを戦場で殺させてしまいます。王や仲間たちに忠実である勇士ウリアと、何とかして自分のしたことをごまかそうとするダビデ王のその姿とはとても対照的です。王の命令は絶対です。家来たちは従わなければなりません。そんな力関係のはっきりした中で起こった出来事によって、罪が罪を生んでいきます。少年ダビデは正義感が強く、神様に忠実に生きておりました。王になったその後のダビデも神様に信頼する生き方をしておりました。しかし絶大な権力を持つと、大切なものが見えなくなってしまったのかもしれません。誰も王には逆らわないとなると、自分の嘘のために人の命をも奪ってしまうようなことにまでしてしまうのです。神の箱をダビデの町に運んでくることを喜んだダビデでありました。サムエル記下6章12から15節に記されております。サムエル記6章の12節から15節を拝読します。しかしダビデ王は、主が神の箱のゆえに オベデエドムの家とそのすべての所有を祝福されていると聞き、ダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町に書き上った。主の箱を書く者が6歩進んだとき、ダビデは牛と超えたものを犠牲として捧げた。そしてダビデは力を極めて主の箱の前で踊った。そのときダビデは天布のエポデをつけていた。こうしてダビデとイスラエルの全家とは喜びの叫びと角笛の音を持って神の箱を書き上った。そのように記されております。力を清めて主の箱の前で踊るほど喜んだダビデであります。その神の箱に入っているものはモーセが与えられた神の言葉十戒です。その第6回にあなたは殺してはならない、第7回にあなたは姦淫してはならない、第9回あなたは隣人について偽証してはならない、第10回あなたは隣人の家をむさぼってはならない、隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべての隣人のものをむさぼってはならない。実戒に刻まれているこの律法の精神をこれほどまでに犯したダビデでありました。それゆえにダビデのしたことはヤハウェの目に悪と映ったのです。サムエル記の記者はこの忌まわしい書、この11章を終わるにあたって、しかしダビデがしたこのことは主を怒らせた、そのように結んでおります。この言葉は弱い私たちに対して教訓を与えます。ダビデは自分の権力を持って自分が犯した悪事を覆い隠そうとしました。しかしどんなに巧妙な手立てをしてもその罪を神様の前から覆い隠すことはできなかったのであります。罪の恐ろしさはまさにこの神の怒りにあるのです。榎本康郎先生の一日一章の今日の聖書の箇所には次のように書かれていました。もし私たちにダビデのような忌まわしき汚点がないとするならば、それは私たちが強く立派であるからではなく、ただそのような誘惑に出会っていないだけのことなのである。その意味において私たちは主が教えられたように、私たちを試みに合わせないで悪しき者からお救いくださいと絶えず謙遜に祈らなければならない、そのように榎本先生は言われています。私たちは苦難にあるときは神様を見上げ、神様に頼り、神様に従います。ところが一旦自分の置かれた環境が安定したり安逸に流れたりすると、つい誘惑に負けるようなことになりがちであります。精進環境して不善をなすということわざがありますが、暇ができるとつまらないことをなすのが人間です。ダビデもそうでありました。あれほどの分別と徳を持っていた彼が美女を得るために忠実な部下である彼女の夫を関係を下ろして殺すといった恐るべき悪を行ったのです。先週、富永先生に呼ぶ記一章から取り継いでいただきました。その一章一節に、次のようにあります。うつの地に呼ぶという名の人がいた。その人は完全でまっすぐであり、神を恐れ悪を遠ざけていた。そのように一章一節に記されております。呼ぶは信仰と倫理において非難の余地なく努力する姿勢が完全な人でありました。その呼ぶでさえ神を恐れればこそ懸命に悪から離れる努力をしていたのです。しかし神を恐れるとは、その神の怒りを恐れてビクビクしながら生きることではありません。それは神の怒りよりも神の愛に目を注いで生きることが大切であるということをここでは言っているのではないでしょうか。 使徒パウロはあなた方はキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい、テモテ第2の手紙2章1節でそのように言っております。私たちのようなもののために我が主イエス・キリストが十字架について死んでくださった。どうにも償うことのできない私たちが犯した罪をあがなってくださった。その恵みを常に覚え、その神の愛の前に生きるとき、私たちは強くされ、悪に遠ざかることができるのであります。尊い御子の代価を払って買い取られた自分、私たち自分自身を思い、主の愛に励まされて強く生かされるものとなろうではありませんか。お祈りいたします。私たちが悪から遠ざかるように、神様からいただいた恵みを常に覚え、神の愛の前に生きるものとなさせてください。これから出会うすべての人や出来事を通して、ただ神様だけにより頼めるように、私たち一人一人を訓練してくださいますように願います。今日の御言葉の時明かしを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。